はい、始まりました。もう一度見たくなるシネマラジオ、聞くともう一度見たくなるをテーマに毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです。今回紹介する映画は、
はい、ザ・ファーザーですね。
イエーイ、
はい、
いい映画だった
ということで、はい、2021年アカデミー賞6部門にノミネートされて、主演男優賞と、脚色賞を受賞しています。
すごい。
はい、今ですね、現在7月9日
だね。
まだ上映しているところもちらほらあるみたいなので、駆け込みで見に行ってきました。どういう話なのかというと、認知症を患う主人公のアンソニー、80歳のおじいちゃんなんですけど、とその娘のアンが、認知症との関わり方だったりとか、彼の、症状がどんどんこう悪化していくっていう、こう病状を、それをですね、すごくユニークなのが、認知症の患者さん、アンソニーの、混濁した記憶を通して描いた映画というところで、俗にこういわゆるその認知症の映画っていうと結構、ちょっとなんか ほんわかしたというか、なんというか、客観的な視点から見ていって、最後にちょっと思い出すだったりとか、なんかそういう映画、なんかファミリーな映画をこう想像、僕もちょっとしてたんですけれど、のっけから不穏な雰囲気だったりとか、ちょっと緊迫した緊張感だったりとかがあって、全くこう見飽きさせないというか、こちらをもうむしろ困惑させるようなこう描画があって、さすが主演男優賞を、受賞したというだけあって、彼の困惑したこう態度だったりとか、その自分のこう記憶を信じて、誰かを傷つけてしまったりとか、こう怒ってしまうっていうところにすごくこう感情移入ができて、なんかあっという間の、時間だったなと思ってます。
確かに、
なんかあっという間だったんだよこの映画、全然なんか全体はあんまり意識しなかったな。
そうだね、確かに。やっていきましょう。
というところで、ネタバレありで、ファザーを見た2人がちょっと語っていきます。見どころと語っていきます。はい、いや、救いがなかったね、なんか。
救い、そうだね、そうかもしれない。そうかな、でも綺麗に終わったっていう意味ではあると思うけどね。その
ね、
ダークに終わったわけじゃないからさ、そういう意味でね、
確かに捉え方によっては、ダークに終わったわけではないかもしれないけれど、でもよくあるようなさ、こう愛を取り戻すだったりとかさ、すごいこうなんかちょっとしたことをきっかけとして覚えてくれてたみたいな、そういうすごい分かりやすい結末ではないわけじゃない。
そうね、
っていうのも含めてすごく良かったなと思っているんだけど、結構あれだよね、あの演出がすごかったよね。
確かに
画面の切り替わりとかもそうだけどさ、あるところでかかっていた音楽が、アンソニー、主人公が聴いてる音楽にトランジションしていって、で、その記憶が切り替わると同時にこう音楽のこう意味合いも切り替わるというか。
なるほどね。
なんかさ、インセプションみたいだなって思った、ちょっと。なんかインセプションってさ、あるレイヤーの世界で聴いている音楽が、 は実はそのあるレイヤーのを形作っている夢を見ている人が実際に聴いてる音楽みたいなのがあるじゃん。
はいはいはいはいはい。
が反映されて、そのレイヤーの記憶を形作ってて、でガンガンなんかその周りからこう鳴り響いてるみたいな、
うん、
なんかルールがあったと思うんだけど、なんかザ・ファーザーもそのアンソニーが聴いている音楽が、なんか別のシーン、それがなんか本当に起こったのかことなのかどうかは分かんないけど、うん、まあ、何らかのそのアンソニーのなんかの一つのこう記憶のレイヤーなのか、混濁したレイヤーの中の一個が、に音楽がなってて、最初はそこに見せられて、最初は観客はそこを見せられて、バックグラウンドミュージックとしてそれを聴いてるんだけど、ある時に画面がピュッと切り替わって、アンソニーの一人称のこう視点に戻っていくみたいな。
はいはいはい。なんか音楽そこまで意識してなかったかもしれない。でもそんなのあったんだね。はいはいはい、
そうそうそうそう、結構ねその手法は何回かあった。
そうなんだ。それはすごいね。あとあれだよね、扉というかやっぱ部屋の中の話だからさ、
うん、
扉を開けたら実は病院の中にいるとか、病院というかホスピス的なところかな、病院かの中みたいなところとか、その扉がちょっとちょっとずつ違ってたりとかがあるよね。だからその視覚的なトリックとして同じようなトリックがあったり、
うん、
面白かったよね。
だよね。なんかすごく綺麗にそのまあちょっとなったことないからわかんないけど、認知症患者のなんかループしてる記憶というか、
うん、
わかんないけど出られない感覚みたいなのがめちゃめちゃこう、
うん
うん
うんうん、
スリリングに描写されてるなっていうのが、
うんうんうん、
いやすごくスリリングな映画ってね。
スリリングは確かにそうね、うん、なんか本当にクライムサスペンス映画みたいな入りというかトーンでねずっと続いてて、うんうん、まあ、本当に前提なしで見た人だったらもしかしたらそういう風になんかね、そのサイコスリラーじゃないけどみたいな捉え方もできるよね、
うん、
なんか人が変わってるみたいな話とか、
ね、
場所が変わってるみたいな話とかある。
そう、それでさ一番怖いのがというか一番リアルなのがさ、これがなんかファンタジーでもなんでもなくて、
確かにね、多分
なんか確率的にはなんか俺らもそのこうなる未来っていうのはそんなに別になんかファンタジーの世界SF の世界じゃないわけじゃん。この世界を直接体験するかどうかで言うと、
うん、
それがなんかなんかその事実をめちゃめちゃこうまざまざと突きつけられる映画だったなって思う。
そうっすね、怖いわ、いきなり知らない人が部屋の中にいたら。
そうだよね。
何がその実際に本当の話なのかみたいな話は分かんないしね。
分かんないね。最終的にその看護師さんとして出てくる女の人が序盤のその記憶の中で実の娘として扱われてたりするじゃん。
うんうん。
扱われてたりというか、実の娘だと言え、
うん、
の中で思ってたのには、なんか自分は私はあなたの娘のアンだっていうのを最後に出てくる看護師の人が言うみたいな、
うん、お医者さんも出てきたしね、旦那役として。
お医者さんも出てきたしね。まあ確かにな、時系列とかがなとかないん。
そう、なんか考察みたいのは多分できないんだろうね、ぐちゃぐちゃっていう、ただ単に。なんかパリに行くかどうかみたいな話もあって、最終的なシーンが正しいのであれば、娘さんはパリに行ってるはずなんだけど、うん、パリなんて行かないって言ってるシーンもあるよね。
うん、
だからあれも全部なんか混濁してるんだろうね、そもそも。
そうだね。まあ、もちろん、その願望というか、
うん、かもしれない。ああ、願望みたいなのがあったのかも、確かに。うん、 あ、そう、だからこうどういう軸で見ると考察が筋が通るのかはちょっと気になるわ、気になるけどね。
ああ。
願望っていう、全部願望なのであるみたいなんで見ていくとか、こう、なんか分からんけど、こういう服を着てるときはこういう、
ああ、なるほどね。
とか、もしかしたらあるかもしれない。
そういう仕掛けがもしかったらね、うん。うん。
ないかもしれない。アルツハイマー病の治療薬がアメリカで認可されたらしいけどね。
へえ、そうなんだ。
ちょうど最近6月ぐらい。そう、それで
予防とかじゃないんだ、治療なんだ。
治療だったはず。そう、ちょっと詳しい話はあれなんだけど。
ああ、本当だ。アメリカの製薬会社と日本のエーザイが共同開発した新薬がアメリカの FDA に認可するところが承認したと発表しました。
賛否両論あるみたいだね。
ああ。P の人たちは何て言ってるの？
そもそも、なんだろうな。多分、効果があることが本当に分かっていないみたいな非なんじゃないかな、多分。
どうなんだろうね。なんかアルツハイマーって全然俺仕組みが分かってないけどさ、治療したら元に戻んのかな、うん、それなんかその進行を遅らせるだけなのか、混濁したものって戻ってくんのかな。
戻るっていうのはどうなんだろうね。ちょっと
特定のタンパク質が溜まって脳細胞が損傷し、神経伝達物質が減少し、脳の全体が萎縮して引き起こされる。
プラークを減少させるってことか。脳がちっちゃくなると動けるけど、脳をちっちゃくさせる物質を減少させる。脳が縮まってんのは復活しないんじゃない？
そうです
ね、進行を止めるってことだよね。
うん、
あ、まだそんなに暗くないよ、自分見る未来
は。ああ、そうか。完全に治療できる、克服するできることが
50年もすればあるよ。私たちが70になってるっていう。
これはさ、そのこの映画を見て思ったのはさ、
うん、
なんかなんだろうね、こう何も覚えてないとしたら、
うん、
それは なんだろう、幸せだったのかっていう。
はいはいはいはい。
いや、結局さ、そのなんかたまにこの話をしてる気がするんだけど、その、うん、すごい記憶ってさ、めちゃめちゃ頼りないじゃん。
うん、
うん。てかね、どれだけこういい体験を、なんかたまにさ、そのいい経験を積み重ねるっていく。ことがいい人生だみたいなこう言ってる主張が、
うん、
まあ、あると思うんだけど、でもそれ なかなかこの積み重なっていかないというかさ、
うん、
10個経験を積んだらなんか厚さが10倍になるわけじゃないじゃん。
そうだね。
10年生きたとしても100年生きたとしても、その思い出す時のなんか経験の厚みってさ、それなんか10倍とか100倍とかじゃなくてさ、
うん、
なんかアクセスできる可能性は10倍とか100倍になるかもしれないけど、実感としてさ、その安心感を得られる、こうなんだろうな、あの感じにはならないわけじゃん。わかる、この気持ち。
で、思い出して安心感を得なくてもええんちゃうって思うけどね。
うん、結局なんかその時その時に、その時その時に まあ、いい時間を過ごしていれば、それは過去を全然覚えてなかったりとか、
うん、
まあ、もしくはもう歪曲されちゃうかもしれないよね、
うん、
全然違う記憶になっちゃうかもしれないんだけど、
歪曲怖いね。
うん、
確かにね、わかる。あれでしょ、飲み会の後めちゃめちゃ酔っ払った時に食べためっちゃうまいご飯食べた意味あるこれみたいな話でしょ。
確かに、あ、それはそれは例としていいな。
誰かが覚えてんならまだマシだけど、誰も覚えてないめっちゃうまい、どうこれなんなんやつでしょ。わかるよ、よくやるから。
でもそれはさ、その食べた、でもなんか思い出せないけど、なんかうまいもんを食べたね、うん、でも覚えてないねっていうエピソードが残るだけでいいじゃない。
そうだね、そうだね、エピソード残れば。
確かにね、なんかそれぐらいのきっかけは残っててほしいよね。
そう、
まあ、残ってないとしたらその存在すらわかんないから、まあ悲しくなりようもないんだけど。
そうだね、悲しい。そういう覚えてないし、とっかかりもないみたいなの実はいっぱいあるかもね、もしかしたら。
うん、
覚えてないんだから。
確かにね。でもなんかふとさ、呼び覚まされることとかってあるよね、記憶って。
ありますね。誰かも言ってたわ、忘れることはない、思い出さないだけだって。
おお、誰だ。
千と千尋のゼニーバが言ってたわ。
ゼニーバが言ってたの？ハクじゃなくて
ゼニーバだった気がする。
ゼニーバ、そんないいこと言ってたの？
ユバーバじゃないよ、ゼニーバだよ。
あ、ゼニーバね。あ、そっかそっか、
ユバーバ言わないから。
うん、そうだよな、そんなキャラじゃなかったなと思って。
うん、
へえ、そうだね、
そりゃそうだなと思った。
いや、確かにね、なんかそうだよね。何かを経験するとかいうのもさ、
うん、
新しいその経験を作るためとか出会うためにこうやるっていう側面もありつつ、
うん、
なんか その経験をすることによって呼び覚まされる記憶みたいなのもあるじゃん、
うんうん、
なんかこの、うん、なんか未来の旅をしてると同時に過去への旅もしているみたいな、
うんうんうん、
こともなんか今後多くなってくるのかなとちょっと、
そうだよね、まあ、積み重ねっていう意味ではそうだよね、確かに、
ね、なんかさ、わ、これやったことねとか、なんだこれみたいな新しい経験の興奮だったりとか、
うん、
なんかいい時間っていうのと、わー、なんか思い出したこれっていういい時間、
はいはい、わかる
あるよね、
あるね。なんかそうだよね、後者のちょっとまあずれるっちゃずれるけど、
うん、
なんか昔をこう温めて楽しむみたいなのってさ、
うん、
なんかもうちょっと先で やりたいよねわかる。
あ、
なんか30代ぐらいでさ、
まあ、かるよ、う
ん、それやりたくないよねみたいな、なんかダサいよねみたいな意味でね。
なるほどね。いや、意図的にやるのはちょっと違うかなとは思うよ、うん、いや、なんかわかんない、思い出話に花を咲かせようとして集まるのは俺もちょっと違うと思うんだ
けど、はいはいはい、
今の段階で。でもとは言ってもさ、なんかやってる時にわ、これ思い出したわ、なんか懐かしいな、
まあまあまあ懐かしくなっちゃ
う, いいのはそれはもうなんかストレートにいい時間として受け
まあ確かに確かに、それはそうかもしれない
受け止めたい気持ちはある。
それはそうだ、
うん、
それはそうだ、確かに。同窓会とかね、ちょっとね、いかんどこって、
ね、
まあね、楽しいんだよねみたいなね、楽しいんだけどちょっとなんか、
はいはいはい、
未来に投資したいみたいな気持ちがね、
確かに
あるよね。単純な
浪費に行こうとかではないかもね。
うん、まあ、投資になるならいいんだけどさ、浪費になってしまうのは、うん、あんまりな 気持ちがちょっとある。
確かに投資と浪費、
投資と浪費、
浪費ね、
そうね。
いや、なんか難しいよね、その投資と浪費もさ。
そうね、
最近俺ゴロゴロするっていうのをちょっと覚えて。
覚えた。
うん、
ようこそ。
覚えちゃったね。
いや、こっちの
もともとなんかさ、ゴロゴロするとかさ、何もしてないとかさ、
はいはい、
何もしてないっていうか、普通にゴロゴロする、うん。物理的にゴロゴロするっていうのを、すごい、いや、なんかだったらで映画見たいわみたいな、そんな感じだったんだけど。
おー、
最近ゴロゴロいいなと思ってきて。
おー、
ねえ、まあ、何がこの話の格好かというと、そのゴロゴロするっていうこと自体は何も生み出してないんだけど、
うんうん、
そのある時点を切り取ってしまえばさ、それも浪費なわけよ、時間の。
そうだね。
だけどそれがさ、思い出になることってあるじゃん。
なるほどね。
あ、なんかこの風気持ちよかったなとかさ。
ああ、いい、いいゴロゴロじゃないです
か、ゴロゴロしたなとかさ。
それはいいゴロゴロ。
あ、そう、そういい、悪いゴロゴロもあるの。
あるよ、悪いゴロゴロ。
まだまだだったの。
思い出したくもないゴロゴロもあるしね。
ああ、YouTube 見ながらゴロゴロしたとか。
そうそう、そういう。
そういうこと。ああ、確かにね。あ、そっちはね、まだちょっとあれかも。うん。
来てない。こっちの世界に。
こっちの世界は、うん、まあ、ギリギリまだ、そこまで。
いいゴロゴロしてんね。
してるよ、いいゴロゴロ。
いいね、いいゴロゴロだ。
何、いいゴロゴロと悪いゴロゴロで何が違うの？
何が違うんだろうね。いや、まあ、あんまり思い出す思い出すのはないけど、
うん、
視点として単純にゴロゴロしてる自分を第三者として見たときに好きか嫌いかじゃない、うん、
ああ。なるほどね。確かに。
大事。良くないゴロゴロはいっぱいあるよ。ゴロゴロ転がってるわ。誘惑がある。鏡を置くっていう、大事だよ。自分を
見れるかな。それいいゴロゴロできなくない？鏡に見てたらどう？
鏡見ないようにしてる。悪い悪い方、私は鏡見ないようにして、はい、いやたくさんいいゴロゴロをして、いい記憶を作って、運動をしないとやっぱり脳みそがね、でもしぼんでいっちゃう。
萎縮する。でもアンソニーもこれ若い頃絶対あれだよ、テキパキしてて、めっちゃ超できる人だったんじゃない？
確かにね、
うん、めっちゃ仕事で成功してそうな感じだったじゃん。
確かに。認知症予防どうやったらできるんだろう。
いや、だから仕方ない、運命な。
運命なの？絶対なんかあるでしょ、うん、他者との交流。あ、絶対あれだよ、家の中こもってて音楽聴いてアンソニー、ヒズミルでやばいじゃん。ちょっと、
いや、俺大丈夫、
ゴロゴロ良くないよ。音楽聴きながらゴロゴロするの良くないわ。ちょっと外出て交流しなさい。
運動、達成感、他人との交流。はあ、いや、これなんだろうね、適当なんじゃない、これ、こういうのって。
いやー、そうなん。いや、結構ちゃんとした、そのちゃんとしたところを書いてるよ。
そう、
本文あるんじゃない。
アルツハイマーってさ、いつぐらいからその病気として認識され始めたのかな。
確かに。
アルツハイマー。 なんて調べる？期限、期限とかじゃないもんな。人
表歴史、
歴史か。精神科医アルツハイマーに由来してるらしいよ。
へえ。ドイツ人。
1901年、嫉妬妄想などを主訴として初めてアルツハイマーの元を訪れた、女性の患者さんに関する症例を1906年の学会に発表しました。
まあ100年ちょいととか。
100年とかね。
そうなんだ。まあ病気自体はずっとあったんだろうね。
うん。
勉強になるわ。
ちなみに年間発症率は65歳から69歳 0.6、 7074で 1%、 7579で 2%、 8084で 3%、 85歳から 8.4% らしいです。
8.4%へえ。
85歳以上になると年間、85歳の仲間たちで年間10人に1人か。
すごいね。
まあなんか全然ファンタジーでもなんでもない。
怖いわ。
ああ、私の頭の中の消しゴムとかね、そういうあれだったね。
若年性だっけよ。
うん。
じゃあ皆さんもゴロゴロしすぎず、適度に運動と他人へとの交流、頭を使うことをして、なるべく認知症を予防しましょう。映画もたくさん見ましょう。はい、
効果、効用につきましては一切責任を負いかねます。
はい、コメント、お便りお待ちしてます。
お待ちしております。
じゃあ、バイバイ。